ダバダシ。
ハンドンダ話、今回はハッシュタグ読みをやっていこうと思います。では出席者を読み上げます。パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
はい、バットダディです。よろしくお願いします。
と、とめきちでお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまずはワットさんからいただいた文を読まさせていただきます。ハンバダ。そういえばダンジョン飯アニメ化なんですよね。人気や知名度からしたら遅すぎるぐらいだけど、制作がトリガーとは期待大といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はーい、ハンドンの中ではやたらと話題が出るダンジョン飯でございますね。で、アニメ化決定と、
ですね。しかもトリガーっていうことで、
ですね。
一体どんな感じになるのか。
トリガーの絵柄、まあ作風な感じとダンジョン飯でどう合っていくのかなっていうのが気になるところですよね。
気になるところですね。
確かに。あと、どこまでやるのかっていうのもちょっと気になりますよね。
そうですよね。
そうですね。物語的には今、単行本の方がかなり佳境の方まで来てますから
ね。そうですね。だいぶ状況も変わりながら、あのダンジョンのなんか秘密もちょっとずつ明らかになりながら、
ダンジョンどころの話騒ぎじゃなくなって
きてる。だいぶダンジョンを超えてるというか。
世界が大変大になってきてるような気がするけど。
ウィザードリーとかもそうなんですけど、結構、なんか、そんなに大きくないダンジョンの割に世界を、命運を左右する状況みたいなのが結構あるから。そうっすね。それこそ、ね、なんか、すごい、まあ、RPG だなっていう部分もあるんですけど、なかなかどうなるのか気になりますけど。いやー、まあまあ、今後ね、どんな感じになるか、また情報楽しみですね。
そうですよね。
トリガーも、まあ今いろんな作品やってるじゃないですか。
やってますね。
そうですね。
グッドマンのユニバースの映画もありますし。
ああ、そっか。例えばそうだ。
最近だとネットフリックスオリジナルで、サイバーパンクのあのアニメーションです
か。ああ、はいはい。
はいはいはい。
あれもトリガーやってましたしね。
ああ、そっか。
ダンジョン飯いつやんだろうっていう。
まだアニメ化決定の方があっただけで、いつからっていうのは決まってないですもんね。
決まってないですからね。
その辺がね、まだわかんないから、まあまあまあ。
まあ、来年の冬ぐらい見れたらいいかなぐらいの感じですかね。
ああ、そうか。いや、この ね、ダンジョン飯がアニメ化の方がね、コミックの第12巻が出た時に報じられたんですけど、
はいだ。
つい先日なんですけどね、モンスターイーターっていうダンジョン飯のボードゲームが発売されてるんですよ。
出ましたね。
なんですけどね、これもプレミア価格になってて、
は
い、なかなか買えないんですよね。
転売やべえ。
本当に。
なあ、よくないよ。
ボドゲはね、なかなか再生産まで時間かかっからなっていう。
聞いた瞬間予約しとけばよかったなって今更後悔してますけど。
買いたい時にもポチるしかねえですからね、最近は。
ね、恐ろしい時代ですよ。プラモデルもそうですけども。
嫌な時代ですね。
嫌な時代。寒い時代だと思わんか。
発売日に朝並ばないと買えないんですか、プラモがっていう。
まあまあ、プラモ京志郎の時代からそうでしたけどね、あれ。
今、ともかがガも売ってないよ、夜には。
まあ、夜に、ゴッドガンダム、あ、そっか。そうですね。なかったな、夜には。そうですね。昼間はありましたけど。
土曜日仕事の人間には無理だよ。
辛いな。
はい。では、ワットさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きまして、ミッキーさんの分をパンタンさん、お願いします。
はい。ミッキーさんよりいただきました。ハッシュタグハンバナ。フィクション部門は私もうっちゃれ御所川原です。バラエティに富んだキャラがもう笑いあり涙ありで最高です。私は清川くんが好きです。暑苦しいが良いやつ。 タモンとコーチの悪役っぷりもまたよし。ノンフィクション部門も相撲で、今年の春場所の優勝決定戦、若隆景対高安、過去読みにくくてすまねえ、土俵際の攻防が凄すぎて、投げる、残す、また投げを打つ、また残す、特に若隆景の足腰の良さときたら、面白すぎて疲れた場所でした。続きまして、もう一通、ハッシュタグハンマナ、もう人形劇だ話、言うやっちゃいなよ。私は、八犬伝からです。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
はい、名勝負だ話にいただいておりますね。
はい。
うい
はい、で、ミッキーさんのフィクション部門の名勝負は、うっちゃれ五所川原と。
お、ありがとうございます。分かっていただいてます、ね。
なるほど。
いやーねー、言われてる通り、清川くんがね、ほんといいんだわー。
ですね。
暑苦しいけど、ほんとに暑い。
ほんとにね、男気溢れてますもんね。
しかもね、この柔道部ですよね。うん、柔道部周りのエデンジもまた暑いんすよね。
そうですね。
清川くんのところに席残しといたっていう。
そうそう。
ちゃんとね、暑いよーっていう。
最終回後のエピソードもね。いい振った話でしたね、
うん、いいですよね、男泣きするんですよね、あそこらへん、うんうんうん、基本ギャグの漫画なのに、なんでこんなに心が震えるんだっていう、
そう、
うん、
いや中井松義先生はさすがですよ、
いいですよね、うん、で、タモンとコーチの悪役プリプリですよね、またね、タモン君がね、本当にぶれない、いい嫌なやつなんですよね。
そうですね。コーチのね、弾けたキャラも素敵ですよね。めっちゃ指パチンとかしてましたもんね。
めっちゃしないで殴ってきますしね。
そう。
で、ノンフィクション部門がオスモで、うん、はい、
うん。
で、若隆景対高安ですか。
うん。
いやー、最近また、相撲が非常にスピーディーというか、
うん。
うん、攻防がすごい、相撲が多くなってきた感があるんですよね。
そうですよね。だって、このツイッターの文字を読んだだけでも、すごい攻防してるじゃないですか。
ね、すごいですね。
うん。
うん。いや、でも本当、テレビで相撲を見てて面白いなって思い出してしまった。ああ、年取ったんだなっていうのを感じてしまったのかな。こんなに面白く感じてなかったなっていうのはちょっと思いましたよね。
昔は憎き敵でしたからね、相撲と言ったら。BS アニメ劇場がまた相撲に阻害された
の、ね、相撲になくなるっていう。ありました。
なんでかね、今だったら大体いつもあの相撲中継って6時で終わるじゃないですか。
うん。
あの頃は平気で6時半までやってやがったからなっていう。進行が遅いんだよっていう。いやでも本当に最近はずっとちゃんと6時に終わるから進行早くなったんですよね。最近というか。
2人終わってますよね。
ですよね、うんうん。なんか昔はね、仕切ってから、ね、あの、残ったするまですんげえ長かった感じだった
んですけど。そうですね。時間いっぱい待ったなしって言ってましたもんね。
まあそこも非常に昔に比べては見やすくなってきたのかなっていう。
ああ、確かにね。見取り図みたいにめっちゃ塩巻いたりしてましたからね。
ねえ、ロボコップがいたりしましたしね。生で見に行ったな、名古屋場所。
ああ、いいですね。
めっちゃ声出してたな、ばあちゃんと一緒に見に行って。で、あとはハッシュタグダバナシの方ですね。
うん。
うん。
で、人形劇ダバナシと。
ちょっと盛り上がりましたよね。
ですね、最近アマプラの方にニンニキニキニキの方も入ってきました
し。入ってきましたね。あとね、ふと思い出したんですけどね。
はいな。
サンダーバードも人形劇ですね。
確かに
本当だ。
目から鱗だ。
確かに。
そうですね。
機体の方しか目が映ってなかったけど、うん、あいつは人形だったよく考えたら。
いや、そうですよ。ただ、僕は今、脳内で駆け巡って、顔はね、西川さんなんですよね。CM であったじゃないですか。
あったな。
TM レボリューションの西川さんがあの格好する。
あと、ハリウッドで、人形劇じゃないサンダーバードもやってたし。
はい。
映画館見に行ったら、記憶残ってねえけど。
そうなんだ。
いや人形劇だ話、やろうと思えばできそうな気はしますね。
なんかできそうな感じですね。
できますね。 まあ、あと昔の割とあの教育テレビ、
うん
うん、のやつでも人形劇たくさんあったじゃないですか。
あ、やってましたね、
うんうん、そこら辺からも行けますしね、
うんうんうん、
下手したらエルモとかもそういうのも行けますしね。
あ、確かに、
うん
うん、
これはやれそうですね。
やれそうですね、
ですね、
うん、でミッキーさんは発見でと。
ああ、なるほど。
なるほど。
うん。
うん、これはやるしかないですか。
やるしかないですね。
なるほど、うん。ですね。
はい。ではミッキーさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
はい。では続きまして、アポロさんの分をバッドダディさんお願いします。
はい。アポロさんよりいただきました。令和4年8月24日、ポッドキャスト聞いたより2ということで、ハンバーの第471回聞いていただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では続きまして、でっかいのもみたいの三世さんよりいただいた文を読まさせていただきます。動くな！音量警察だ！最近音量のことばかり言ってて、ちょっと恥ずかしい巨人タローマンである。アンドロメロスってテレビでもやってたのか。てっきり着ぐるみだけ作った企画だと思ってた。レーザーショット、アンドロメロス、別人。一つ間違えてたらアニメ化もあり得たアンドロメロスはどっちだったんだろう。まあ、どう考えても漫画の方じゃないと思うけど。結果出来上がったのは SSS グリッドマン。ちょっと見たいぞ、アニメ化されたザ・ウルトラマン、ジョーニアスじゃない方といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ、あれでしょ？デカ、デカレンジャーじゃねえや。パトレンジャーの。デカレンジャーってもっと前ですね。はい、そうですね。
一号さんですね。
そうですね。パトレン一号ですね。
パトレン一号
デロイド警察だかもしれないです。ビカムヒューマンの方かもしれない。あげろ、
ヒューマナイド警察だ。
そう。あげろ、あげろ、デロイド警察だ。ちょっと恥ずかしい巨人タローマンである。
いろんなの混じってんだ。
最近また再放送してましたから
。うん、なんか気がつくとやってるよね。
ですね。
うん、まあ何回も、いつでおってね。あれ見るたびにサカナクション聞きたくなる、ね。こんな巨人が作ってたんやっていうね。びっくりするぐらい目に光飛ばさずに、めっちゃ楽しそうに喋ってるから怖いんですよ。はい。で、そうですね。で、うん、
アンドロメロスですね。うん、
アンドロメロス。うん、はい、うん。
まあ、もともと雑誌展開の作品だったわけですよね、アンドロメロスって。う
ん、だってテレビでめっちゃ出てましたもん、
うん。で、その後にテレビシリーズで1話あたり5分シリーズになっていったってやつです、うんうんうんうん。
なるほど。
うん。クソ、東京名、都会名。こっちはやってなかったんだっていう。
ああ、なるほどね。
テレビ組んで見るしかなかったんだ、
うん、
うん。で、まあ、アンドロメロス。一つ間違えたらアニメ化もあり得たと。
うん。
うん。そのトリガーが、その、つぶらやプロダクションの、アニメを作りたいんですって言われて、つぶらやから提示されたのが、グリッドマンとアンドロメロスの二択だったってやつだったっすからね。
あ、そうだったん
ですか、ね、なかなか強烈な言い方
ですね。
どっち作るっていう。
レッドマンはダメだったんですね。
まあでもグリッドマンで正解だったんじゃないですか。
いやまあ、完全に正解でしたよね。うん、
でも、この、ちょっと見たいとアニメ化されたザ・ウルトラマンって書いてあるんですけど、
うん、
トリガーが作ったアニメ見本市だったかな。
はいはいはいはい。
そこでザ・ウルトラマンのアニメーションで作ってなかったですかね、短編として。
あ、そうだったんですね。
うん、シン・ウルトラマンに合わせてってやってましたね、そういえば。
そうそうそう。
うん、ありましたありました。
あれがグリッドマンの前に作られてたと思うんですよね。トリガー
だったかな。ああ、そっか。うん。期間限定配信で YouTube にも配信されてた。
はいはい、あれか。うん、なるほど。
うん。
うん
これ今もまだやってるんちゃうかな、配信。
なんか、期間限定公開って割には3ヶ月前のやつがまだ残って
るね。7月30日までって書いてあるんですけど、まだこれ生き残ってますね。
うん、嬉しいミステイクしてくれてんなって。
そうですね、忘れてるのか。うん、普通に、あ、見れますね、これ。
うん、うん。
つぶろや、 と、うん。
あと、グリッドマンも、そのアニメ化日本一で SSS グリッドマンやる前に作られてたような気がするんですよね。
へ
うん。
いや、すごいな。ちょろっと流してるんですけど、結構クオリティ高いですね、かなり。
すげえですよね。
ねえ。めちゃくちゃかっこいいし。
うん、
短編アニメザ・ウルトラマン、期間限定公開って。うん、まだやってるけど。うん、一応ウルトラマンの、公式チャンネルの方でね、配信されてますんで、まあ、気になる方はね、うん、見ていただいたらいいと思います。うん、ジョニアスじゃない方。わ、
うん、
かんないっすよ。ジョニアスの方がもしかしたらまた新たにアニメ化するかもしれん。ザ・ウルトラマン。
否定ができねえんだな、最近の。うん、グリッドマンがもうアニメ化された時点で。
そうですよ。そもそもグリッドマンアニメ化って、10年前に言われて信じましたかって。
絶対信じない。
信じねえよ。そんな、するわけないじゃんって。
だってグリッドマンって作られたの、うちのあの、愛知県の地方局の CBC が作った作品だよ、東京。
ね。
で、予算がねえから、あの、電動都市と言って、あの、無理やり作った、あの、予算削減の感じだよ。
ね。それがまさかのね、今アニメ化でも、めっちゃ大人気じゃないですか。
いや、面白かったですもん。
うん。
うん。
ね。
設定が面白かったですもんね。うん、
主題歌も良かったんですよね。
良かったですね。
すごい。
しかもね、いいところにまた旧主題歌が流れたりするわけですもんね。
そうそうそう。
ベイビーカンダーンが。
よかったよかった。
ええ曲なんだわ
ー。
大石正義、卑怯だわーと思うさ。
大石お兄さんね。
うん、
だってその後のダイナゼノンでしたっけ、あれも面白かったです
よ。はいはいはい。
まだ見てないですよね。
そうなんですよね。
うん、
いやだから、もしかしたらまだワンチャンアンドロメロスまたやるかも。
可能性は本当にありそう、ね。
グリッドマン当てたから、うん、アンドロメロスもやっていいよって。ついでにレッドマンもやっていいよって。タローマンもやっていいよ。
タローマンは割と好き放題やってるじゃないですか。
タローマン常に好き放題というか。いや、再放送、内容違うかなと思ったんですけど、まあそこは一緒でしたね。
うん、
同じことを二度やるぐらいなら死んでしまえって言ってる場合には。ああ、同じことやるんだな。タローマンってやる。はい。う
ん、はい。じゃあ、でっかいのもみたいの三世さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。では、続きまして、テレビゲームの中林公式アカウントさんの分をパンタンさんお願いします。
はい。テレビゲームの中林公式アカウントさんよりいただきました。カジーゲスト出演いたしました。この度はお世話になりましたといただいております。ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はーい、爆発だ話の方にいただいておりますね。
うん、はい、
ですね。はい、うん。
いやー、いい爆発がたくさんでしたね。
そう、鈴木爆発なんか久々に聞きましたよ。
あー、鈴木爆発。
あ、
実況はね、確か僕見たよ。なんでこれやんのっていう。いやー、いいな。
うん。いやー、あの子の、本当プレイステーションが尖ってましたね。
そうっすね、うん。
ああいうのね、それこそ、DL オンリーとかでもいいから、格安のやつで展開すれば、もっと面白いのになーと思うんですけどね。
ね。ほんと、アーカイブで出してほしいです。
ね、ビッグバジェットだけがね、ゲームじゃねえんだからなっていう、
うん。うん。それは間違いなくそうですよ。
うん。
いや、だって、まあ、スイッチの成功みたいなのを見ると、あの辺、もうちょっと追ってもいいと思うんですけどね、ちゃんと。
うん。うん、割とね、ソニーはそこも頑張っているのに、宣伝しないんですよね。
ああ、確かに。
配信してますよ。大体あの、ニンテンドーって、ニンテンドーダイレクトで、あの、インディーゲームをちゃんと紹介するじゃないですか。
うんうん、そうですね。うん、うん。
しますね。
だから同じゲームが、プレステでも配信されてるのに気づかれてなかったりするんです
よ。あるある。
うん。
うん。それがね、ほんともったいないことしてるよなーっていう。
うん。
割と、前のあの、社長、ソニーの社長ですよね。
うん。
インディーのことすんげー大事にしてたのに、うん、なー、今はもう歯がゆいな、ほんとにっていう。
ね。
一応ね、プレイステーションストアとかに、インディーゲーム特集とかね、インディーゲームセールとか、 コーナーあるんですけど、
はい。
なぜ見に来た人しか知らないじゃないですか。
そうなんですよね。
そこのね、外部への展開っていうのが明らかに任天堂の方がうまいですよね。
いやー、そこは本当うまいですよね。
同じ製品があるの、任天堂はちゃんと看板出してるんですよね。ここにあるよって感じで。
そうそうそうそう。
で、ソニーは看板も出さないから中に入ってみないと商品全然わかんねえっていう。看板出してるのはファイナルファンタジーとかそういう。
そう。結局トリプル A タイトルばっかりなん、うん、それってどうなのってね。
あんまりね、悪くは言いたかない日本のメーカーでございますからね、ソニーも。
うん、まあそうですね。
ただ、やり方がいろいろ下手っぴになってんだよなっていう。
うん、
そのね、鈴木爆発の頃のようないろんな尖ったソフトの頃を、
そうです
か。少しでも、うん。
ね。
だから、ゴルフ取られるんだよっていう。
あれは露骨ですよね。
完全に取られとるやんけっていう。
まあね。でも、誰がどう見てもミンゴルじゃないですか、あれ。
まあ、ミンゴルですね、あれ。
でもね、プレステ4の時のミンゴル、マジでひどかったからね。クラブがね、壊れるってなんだよ、課金でさ。ゴルフのクラブ壊れたらどうしようもないじゃん。
まあ確かに。それはそう。
クリア後にもう一瞬で泣いたっすからね、あれ。成長システムとか言って。いやー、そこら辺本当頑張っていただきたい。
うん、
なんで、でね、爆発した話からソニーの悪口になってたのかよくわからないけど。
ソニーに文句だ話。
たくさんぞ家電も
困る
ぞ。
まあ、家電もあります。まあ、なんなら PS5 の文句はいくらでも出ます。
プレステたくさんあるぞ。
ですわ。
どんだけ壊れてきたと思うんだっていう。
これはソニーが爆発しろって話なんでしょうね。
ソニー爆発だ話になっちゃう。
ソニー爆発。
ね。
炎上案件だな。
うん、間違いなく。
はい。はい。では、テレビゲームの中林公式アカウントさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きまして、アポロさんの分をバッドダディさんお願いします。
はい。アポロさんよりいただきました。令和4年8月27日、ポッドキャスト聞いたより、その1ということで、ハンバナの第472回紹介していただいております。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。では続きまして、トヘロスさんの文を読まさせていただきます。ハンバナ、名勝負だ話、うっちゃれ御所川原、これを機に溜まってたポイントで最終回まで一気見。名勝負は元よりお笑い要素が印象に残りました。同じ相撲漫画として、日の丸相撲ももっと知られてほしい。友情努力勝利と良い意味でジャンプ漫画してたんですが、商業にうまくいかず惜しい作品。前半は高校相撲が舞台で、元レスリング部やフルート奏者などを仲間にして、弱小チームから全国を目指す。五所川原をオマージュしたような展開。中でも肺の疾患のため裏方としてチームを支えてた一人が、仲間の負傷で代役となる試合、137話から139話が漫画としても好きな演出で名勝負の一つです。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。なるほど。
はい、名勝負玉なしいただいておりますね、
うんうん。そうです。相撲ネタが結構続きますね。
です
ね。そうか、そうだな。日の丸相撲やってましたね。
うん。じゃでもね、商業的にはうまくはいかなかったけど、ジャンプはきちんと支えてくれた本当に名作だったと思うんですよね。
うん。
うん。本当に最後の最後までやってくれたっすからね。
その頃って、鬼滅やってませんでしたっけ、確か。
鬼滅がね、最後の最後ぐらいに被ってたぐらいかな。
ああ、そっか、そんな。
で、本当に驚いたところは、まあ、前半が高校相撲が舞台って書いてあるんですけど、
うん、
後半がちゃんと大相撲になるんですよね。
へ
ぇー。大相撲まで行っちゃうんだってびっくりしましたね。
ほうほうほうほう。
で、ちゃんとその横綱に立ち向かっていく日の丸くんの話とかも、書いてても、そこら辺がもう本当に盛り上がりまくりでね、よくあった。いや、ね、前半のね、チームとしての戦いも本当に良かったんですよ。
うんうん、
この言われてる、相撲ができない子っていうのも、腹黒で、ね、すごい、ズケズケと嫌なやつなんだけど、相撲が好きなんだけど、体の事情でできない子なんだけど、 っていうところがまた熱いところだったんですよね。いやー、本当にね、単行本的には確かに売れてなかったし、アニメ化も頑張ってたんだけど、そんなに話題にならなかったけど、最後の最後まできちんと描いてくれたところは、もうジャンプの編集部はよう頑張ったなっていう。
なるほど。
うん、これも相撲漫画の名作の一つですね。
おー、そうなんだ、うん。これ全く見てなかったから、結構ね、うん、話題には上ってるから気にはなってるんですけど。
はいな。
でも、それなりの関数出てますよね。
どれぐらい出てたかな？結構出てるんですよね。全28巻出てますね。
まあまあ出てます
ね。だいぶ出てましたね。
今だったらジャンププラスとかで連載してるんじゃなかったかな。
ああ、じゃあ、それで読もうと思えば読めるのか。
うん。しかもジャンププラスだったら、割と読み切れたりする子だったり、ポイント使って読めたりとかあるんじゃないですかね。
ほうほうほう。
なるほど。
いやー、本当にね、見ていただきたい作品、ジャンプ漫画の作品の一つですね。はい。では、トヘロスさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。では続きまして、ピカリさんの分をパンタンさんお願いします。
はい。ピカリさんよりいただきました。ハッシュタグハンバナー。無性に米花が食べたくなり、無性にシャトリたくなるポッドキャストですね。といただきました。ありがとうございます。
はーい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。ハッシュタグの方にいただいておりますね。
うん。そうですね。しっかりと米花を食べて、うん、ね、シャトってください。
糖質過多。
そうですね。完全に糖質過多ですね。はい。まあ、ちょっとね、僕があんまりそう、糖質取れないので、ちょっとね、皆さん、代わりに取っていただければ、僕は、それでいいと思っております。
でも、シャトには糖質制限のやつもあるから。
ありますよ。
あ、うん、本当だ。そうだ。ありがたいな恐ろしいですね。
シャトレーゼ、はい、今、マスカットフェアしてますんで。
なんと
そうっすね。
秋ですね。
ね。
秋ですよ。
いや、季節を感じるところもまた、シャトのいいとこですよね。
うん、いいところですし。あとね、うん、まだアイスクリームの新作が出てまして。
はいな。
ノンアルコールのカクテルのアイスクリームバーが出てたんですね。
へぇ
これはなかなか美味しかったですよ。
いいじゃないですか。
いいですね、
うん。
大人な感じが出ておりますね、うん。カクテル、アイス、子供食べれるみたいな。
まあ確かに、それはそう、
うん。結構ね、売り切れみたいで、僕、カシスオレンジの方は買えたんですけど、もう一つのは買えなかったですわ。
へぇ種類も出てるんですね。
なるほど。
という感じで、また、シャトリ痛くなってきました
ね。はい、どんどんシャトってください。
はい、では、ピカリさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、でっかいのもみたいの三世さんの分を、バッドダディさんお願いします。
はい、でっかいのもみたいの三世さんよりいただきました。そらそうと、ダディ氏の声が小さいというクレームを紹介されたときに、マイクがもうダメと言ってて、まだ買い直してない感じだったけど、それ以前から良好に聞こえてたのは一体なぜだったんだろうといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん。なぜだったんでしょうね。
なぜだったんですか。
いや、それはもう、パンタンさんが、うん、しっかりと編集していただいたからだと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう単純に、ハッシュタグ界での話だったと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、一応、ハッシュタグ回の配信と、本編の配信って、ハンドンダ話って、不定期配信っていうのを売りにしてるんですけど、
はいはいはい。
なんやかんやでこの数年、水曜日にハッシュタグ配信して、土曜日に本編配信してみたいな感じになってるじゃないですか。
不定期とは、
うん、不定期とは何だって話なんですけど、うん、まあ、まあ一応、建前上不定期なんですよ。
はい。
で、そうなってくると、本編の収録をしてるときと、ハッシュタグの収録してるときって、別に別の日で撮ったりしてるから収録と配信の順番が前後してたりもするんで、
ああ、うん、
だからその関係じゃないかと思うんですけどね。
なるほど、そうですね、うん、今は買い替えました、買い替えたとか、まあ、ポイントで買いました、
うん、
はい、 元気にやってます。元気です。はい。
はい、時差でございました、うん、って感じです。
はい、時差です。
はい、でっかいのもみたいの三世さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、でっかいのもみたいの三世さんの文を読まさせていただきます。自分が爆発と聞いて、即思い出したのがこれでした。なんでマスターが爆発と叫んだと同時に大爆発したのは謎だけど、そんなのどうでもいいかっこよさに痺れますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うてい、ドボーン
バーッはー
そうっすね。ジガンダムですね。はい。
1ミリも意味がわからない。
本当に意味がわかんないっすね。まあ、やっぱ
言葉の意味はよくわからんが、勢いだけはあるやつですよ。
そうっすね。いや、ジガンダムだなって思いますよ。
でも本当に G ガンダムはこの新宿編を機に一気にスピード感増しましたよね。
うん、ああ、
師
匠の登場でね、一気に盛り上がりますからね。
やっぱ師匠大事ですから
ね。大事ですね。
ね。なんなら完全にだってね、シャイニングガンダムからゴッドガンダムになるとき、うん、なんか師匠完全に死んだ感じになってたじゃないですか。普通に生きてますからね。
完全にやられてましたからね。
完全にやられてたのに、あれ何だったのってなりましたよね。
ブースターに巻き込まれてドカーンしてたような気がしたけどな。
そうですよ。うん。
うん。
なんじゃそりゃってね。いやー。
ほんと、ここら辺から演出もすごくあったし、
うん、
話も一気に面白くなったん
です
か、
ね、う
ん、
本当にヒートア
ップしましたよ。そうですね。やっぱり新宿からですね、うん、G ガンダム。うん。
うん。
すごいな。
うん。いや、やっぱね、ジヒガンダムはね、なんだかんだ言っていい作品ですよ。
名作ですよね、うん。
名作ですね。間違いなく。
しかもね、ストーリー作品なのにね、どこら辺から見ても面白いっていうところはすごいんだよなって。
だからね、色物だっていう色眼鏡で見てみないっていうのは非常にもったいないんでね。
うん、
まあ、これは騙されたと思って見てみなさいって言いたい作品ですよ。
うんうん、とりあえず、ガンダムという色眼鏡を一回置いてくださいっていう。
そうですね。まあ、ガンダムっぽい顔はしてますけど、とりあえずアニメとして見てください。うん
これはガンダムではなく G ガンダムですからっていう。う
ん、まあ、言いながら最後まで見たら、あ、ちゃんとガンダムじゃん
と思
います
ね。ちゃんとガンダムしてますから。はい。
うん、
そう。だからね、う
ん。ちゃんとロケットブースターにね、しがみついて
る。そう、しがみついてるから。そこガンダム要素かな。
ザザザンザザンもいますからね。
まあ、ね、
そう、確かに、ウィングもいたりしましたね。
ちょっと、いくつかやばいやついますね、
ウィングに関しては、
やられてんだよ、
やらかした
でも、ウィングは本編でも、扱いあんな感じでしたけどね。
大丈夫か、まあ、っていう。
任務了解ですからね。
そう
ですね。死ぬほど痛いぞっていう。はい。では、でっかいのもみたいの三世さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、アポロさんの分をパンタンさんお願いします。
はい、アポロさんよりいただきました。令和4年8月31日、ポッドキャスト聞いたより3ということで、ハンバナ第473回を紹介していただいております。いつもありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
はい。では、今回のハンドンダ話、ハッシュタグ読みは以上となります。皆さん、いつもハッシュタグの方ありがとうございます。参加していただいたお二人もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
は、
ん、
と、
ん、
だ、
ば、
な、
し、